こんにちは。
こんにちは。
いよいよなんかいよいよやっと春だね。
ね。
もう暑いし。
でも今日27度いくらしいよ。
27度。
今日最高気温。
もうさ春と秋はさ、
うん、
ないよね。
もうなくなったね。
刹那的になっちゃう。
なくなった。
うん。
そうだね。
だってさ、いまだに冬使ってる毛布とかさ、まだ布団の上にあるわけ。
あ、全然そうだよ。モコモコの中に挟まれてるよ。
昨晩きつくなかった。
でも
私多分かけてないよ。
パジャマを半ズボンにした。うん、
なるほどね、
うん、なんか気持ちよかった、うん、ふかふかのとこにさ素肌で気持ちいいと思って、
いいよね、
最高に幸せだった、
うん、しかも干した後の布団とかもっといいよね。
そうだね、
うん、
うん、
でところでお金が欲しいわけ。
お金、
非常にお金欲しい。もうなんかさ、
うん、
やりたいことやろうと思って足りないんだなって思った。
うーん、
財産的な意味でね。
そうなんだ。
使う分には使えるけどさ、
そんなやりたいんだ。
やりたいね。
お金をかけて、
うん、どっか行きたいとかね。
あ、
なんか買いたいとか。
あ、そうなの。
ってとこで、
うん、
ちょっといいっすか、当てちゃって。
当てちゃって、
これさ、
うん、
まあ、中中が今後さメディアに取り上げられるためにも、
うん、
わしはここで1個12億の実績を作っておきたい、記録として。
宝くじの話またすんの。
あのね、うん、当てます。
あ、分かった。
今回、うん、ちょっとなんかやりづらくなってきた。
うん、いや、まあ、その尺取ることじゃないと思ってるから買った報告だけしてもらってあと当たったかどうかでいいです。
あ、なるほど。
番号決めるとか必要ないです。
わかりました。
はい、
じゃあですね、
はい、買っといてください。別日に。
実はですね、
うん、
買ってあるんですよ。
あ、買ったんだね、うん、はい、いい。
まだ見てないやつが。
あ、そういうこと
ね。あります。
うん、
4口。
あ、はいはい、
いいですか、
うん、
ここで当てて。
しゃ、パッポでいこう。
パッポ。
いや、結構僕あの普通に聞いててうわこれ宝くじのくだりつまんなっていつも思ってるから。
わかりました。じゃあやめましょう、うん、もう。
あ、本当？
はい、個人の楽しみにしたいと思
う、うん。当たったら報告にしよう。はい。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ今日も元気に、元気にやっていきましょう、
ね。はい、元気にいこう。
はい、アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ。は
い、アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ。
お互いの好きなことを山根宣言もやって
る。どうもこんにちは。もし12億当たって使い切るとすれば、家、車、服、時計に12億、鍋ですね。
まあまあ、なんか大体みんながそれの何かしらには12億当たるとしたらやっぱ家かな。
家だよね。
うん、どんぐらい家に当てんの。あ、矢口です。どんぐらい当てんの。12分の
6ぐらいは行ってもいい気がする。使い切るならよ、
うん、
もう
でもさ、6の家、
日本にあんの。
そもそも、いやいや全然あるけどさ、
あるんだ。
維持するのって大変。維持するのにもお金かかる気するからさ、例えばほら、うん、自分で掃除できないじゃん。
そう、
ね、まあ、広さにもよるのか。
そう、ね、
まあ、6億とかだったらね、
うん、
都内のいいとこだったら普通に
あんだ
2L とか 3L ぐらいの可能性もあるからね。
マジで。
本じゃない全然。
あ、そう、
一等地なら。
あ、そう
なんだ。それなら余裕か、別に掃除はできるか。いや、そのね、お手伝いさんとかほら、
そう、シッターさんとか、ね、
そうそうそうそう、
大人
必要になる可能性があるじゃん。あんま大きいとね。
そうだ。
でも6億で買える家ならそんな大丈夫か。
私あんまさ、そういう買った家についてのさ、
うんうん、
ことに知らないんだけどさ、家買うとさお金かかるわけでしょ。固定資産税みたいなやつが。
ああ、
かかんの。そもそもランニングコストって何がかかるの、家買った場合って。
あ、別にあれじゃない、普通にマンションだったら、あの、なんていうんだっけ、
家賃、
管理費、管理費、いや別に買うから家賃はかかんないじゃん。
そうそうそうそう、
だ管理費はかかるね、
マンションだからね。管理費かかるんだ。
かかるかかる。でタワマンとかさ、まあ、タワマンなんて僕は好きじゃないけど、多分管理費だけで10万とか数十万とかあるよ、そういう家も多分。だそれはも
う
ランニングコストでしかかるから。で別に戸建てだってね、
うん、
あの修繕費は自分だからね。それって結局その修繕費を毎月積み立ててるようなもんじゃん、あのマンションの管理費って。
うん、うん、そういうことね。
そうだから別にね、戸建てになったとしてもある程度のタイミングでそれを自分で出す必要はあるじゃん、
うんうん、
水回りを変えたりとか、
うん、
あれ水回りぐらいはあれか、マンションでも自分か、だから外壁とかか。
外壁、ああ、そういうことね。
戸建ての場合はね、うんうん、そういうのは自分でやらないといけないから、やっぱり数年後には数千万とかかかってきちゃうんじゃない、戸建てとはいえね。
税金もかかるんでしょ。かかるよね。
え、税金別にランニングコストじゃないでしょ。ランニングコスト、
まあ、毎月いくらかかるとか、毎年必ずかかるもの。
あ、毎年とかかかるの。あ、それはあんま知らない。
いや、ごめんなさい、私も分かんないのよ。
うん、
うん、
いやでもまあ毎月はそういうのは毎月、まあそうだね、戸建てにしても何かしらかかるから、
うん、
12億当たって12億の家買っちゃったら、
とんでもない
ことになるかもしれない。とんでもないね。もうその翌年には手放すことになるかもね。 まあ、6万ぐらいで6億ぐらいでね、
うん、こんなのもう100万回話したと思うんだけどさ、
うん、
新宿なんかお金あるかといってなんか都心に家買いたいとかあんまないんだ。
どこでもいいって言われて家買うならマジで今の場所とかにしたいね。
ああそれは馴染みがあるからってこと。
やっぱ今の
住みやすい、
住みやすい、住みやすい、そう、うん、やっぱ都心は望んでないからね。
まあ矢口さんの住んでるところはなんか特にうるさくないよね、
うん、
イメージだけど。
ちょっとうるさいけど、
あうるさい、
まあ、大通りがうちはちょっと近いから、一本裏だから、そう車の音はする。でもまあ別に、うん、それでもいいけどね。
駅遠くないと思う
今、
うん、あんま気にしない。
10分以内だよ。
10分以内か、
うん、
坂ある
よ。あ、まあ、坂はある、うん、そう、それはある。うん、でも別にそこはあんまかな、
うん、まあまあまあ、運動になるかいい。
そうだもはや駅行くのもだって週に 1回あるかないかじゃん。
1、2回。あそうなんだ
いや
、
うん、なるほど。電車乗るの週1ぐらいじゃない。
電車でしょ、うん、
だから駅までも行かないから ね、 そ、 ね、うん、それよりスーパーの方が行くから、うん、僕の場合は、ね、
スーパーは見たことないの。歩いてどんくらいのとこね。
あうち、
うん、
まあ、でもね何箇所かあるよ。あ割と近い、まあ、マイバスとかもあるし、まあ、マイバスはね一番近いけど、うん、まあ、あれコンビニ枠じゃん。
いやただ増えたねマイバスね。
増えたよね
小学生の頃から。あった小学校の時マイバスって。
いやいや
ないよね。
わかんない。あれいまだにでも別にやっぱなんていうの都心部にしかないよね。
どうマイバス、うん、いやわかんない。
でしか見たことないから、うん、今実家の方とかない気がするから、うん、どうなんだろうね、
うん、
新宿とかに昔からあったのかな。ちょっとわかんないね、
うん。まあ、結局スーパー近くあるかないかでさ、
うん、
将来の生活変わってくるなって思って、そうだね、私の場合近くにあっても行かないんだけどさ、遠くにあったらもっと行かないだろうなって思う。
そうだね、
うん、
でもやっぱ12億当たったとしてもやっぱりスーパーで、
うん、
やっぱ安いお肉買っちゃうと思うからね。買うのかな。
あれパーソナリティ的ってこと。
うん、わかんない。そんななんかそうなんじゃない。結局どうなの、変わんのかな。
まあ、あれ
成城石井とかになっちゃうのかな。
なんかさ、私安い肉買う理由別に味でもなくてさ、
うん、
他に買いたいものがあるかどうかでさ、安いの買うタイプだからさ、
うんうん、あ、まあまあ
それにお金使わなきゃいいや
っていう。あ、そうそうそうそう、
買うから。そういう意味でなんか巨万の富を築いたらなんか値札とか見ないな。
あ、そういうこと、うん、そっか。でも楽しいよ、あのグラム安いの見つけると
ラッキーみたいな、宝探しみたいな、
うん、あそう今日めっちゃ安いとかスーパーに行っては寄っては値段もちょっと違ったりするから、
うん、
まあ、このスーパー安いみたいなのとか楽しいし、
うん、
そうで最近毎食、
うん、
あの毎食じゃない、あの週に1回は絶対鶏胸肉を食べるっていうのを、
うん、
まあ数ヶ月やってんだけど、
うん、
前からやってたんだけどやっぱあのレシピ少ないからさ飽きちゃうから入れなかったりするんだけども、
うん、
今回はもう毎週絶対一食は鶏胸肉を食べ、健康にいいからね。
毎週一食。
そうだからまあ
7日間に1回はって
こと。そうそうそう、うんうん、どんなに少なくても、うんうん、絶対それ1回は食べるっていう風にして、うん、でだから鶏胸肉のレシピ調べてんだけど、鶏胸肉ってほんと安いのよ。
安い、ああ、
うん、
それだ。あれどういうパッケージになってる。細切れ
っていうか、いやいや、もうブロックになって普通にパックにそうされてるんだけど、それは本当になんか幸せだよ。大体豚肉とかってまあ100円前後ぐらいなんだよね、グラム。
うん、1グラム。
そう。
1グラム。
なんだけど、100グラムだよね、多分100グラム、うん、そのぐらいなんだけど、鶏胸肉は60円台とかもあるから平気で、
いくら
も。めちゃくちゃ良くない？だ 半分近い。
でも美味しいしね、そもそも。
あ、そう。
うん、
そのなんか
安くて美味しい。
安くて美味しいっていうのすごいいいね。だからその鶏胸肉を美味しく調理できるレシピを今いっぱい探してる。
うん。最近なんかこれっていうのあったんですか？
この間 X にポストしたけど、
うん、
あのまさにね最近。数週間前ぐらいにリュウジさんが挙げてくれた、
うん、
なんか油少ない油で作る油淋鶏。
あ、見たよサムネイルだけ。
あ、見た見た、
うん、
あ、めっちゃ美味しかった。
やってんだ、
うん、早速作った。最高。あれはもうちょっと定番、まあ、ちょっとねちょっとだるいんだけど作るの、うん、鶏胸肉って結構簡単なレシピ多いんだから、まあ、ちょっと手
間なんだけど。だって油淋鶏なんてさ作れるもんだと思ってないもん、
う
ん、
あ、でもね全然楽ではあったね。
あ、そう、
うんうん、
何がいるの油淋鶏作るの。
でもまあ普通に唐揚げみたいにして、
うん、
あの上にあの甘辛ソースかけるっていう感覚だからそれだけ。そうそう、
気になるね。
そう、最高だったよ。
何分ぐらいでいけるもんなんですか。
僕はね、
うん、
料理に関しては手際よくパッパやるのが好きじゃないの。 好きじゃん。料理の時間は余裕を持って楽しみたいから、だからまあ1時間以上かけてるかも。
あそう、
まあ、1時間ぐらいかな。
あそう、
まあ、音楽聴いたり、うん、あのちょっといろいろ変えたり、
うん、
時々猫をめでながらやって、そんぐらい。
あそう、
めっちゃ急げばもっと早くできると思う。
いや料理する人ってすごいなって思うんですよ。私は多分もう油淋鶏作るならそれでさ精一杯になっちゃうわけ。一緒に他のもん作るじゃん、うん、
あーまあ、スープないとね、
なんかやるじゃん、片手間というか、なんか、
うん、
ちゃんと油淋鶏作りながら別のもの。
あそう、並行してね。
そうそうそう。
あ僕それあの僕もあの、うん、プライベートではマルチタスク一切しないって決めてるから、
うん、
疲れちゃうから、うん、だからもう最初にスープ作って、でその後油淋鶏作って、
なるほど、ね、
バラバラだからちょっと時間かかる、1時間ぐらい。
なるほどね。
そう、もうなんかそこに効率を求め出すとすごい疲れるし、
まあ、何を大事にするんだ
って話、ね、なんか料理が楽しいものじゃなくなっちゃいそうで、
うんうん、
僕はもう楽しんで やりたいと思ってるから、
そこが違う。
1時間とか1時間半とか普通にも時間かけてるかもしれない。
いやみんなすごいいろんな地図広げてんなって思いながら外から見てるのが。
あそうなの。
もう作るわと思っていろんなもの同時に
あまあね、いや分かる分かる、
うん、
そう同時に作るのはすごいよね、
うん、
まあでもねやっぱリアルになんていうのかな、その家族の分をこう料理するとかなるとね、
うん、
やっぱ子供が帰ってくるとか分かんないけどさ、うん、そういうの中で多分決まった時間で作んないといけないから、そういうマルチタスクが発生するよね、うん、だ本当それはすごいと思う。全く別の能力だと思う。僕料理してるっていうのは本当ゆっくりやってるから、こんなの別に誰だってね時間かけりゃできるからさ。
計画的だよね、なんかみんな、
ね、
だって毎日だってさ違う家族からさ言われるんでしょ、どうせ1週間7回カレーとかだったらさ、
1週間7回カレーは自分も嫌だ、
うん、まあいや今日はこれ食べたから明日はこれにしよう、
いやあるんじゃない、
ね、昨日今日があれだから明後日これにしようとかになるでしょ。
言ったしね、自分も子供の時ね、
言った言った、
何が食べたいとか、
またそうめんですか
私んちの話でめっちゃあるんだよねそれ、夏ずっとそうめんみたいな
ピンクのそうめん入ってるやつですかまたって。
あイボの糸みたいなね。
そうそうそう、うん、あイボの糸って色付きの入ってんだっけ、
入ってなかったっけ、はい、うん、あでも、まあ、入ってないのもあるよ、
うん、
でもあれ色入ってんの好きだったね、緑とかピンクとかね、
うん、取り合いだったね兄弟。
なんか ね、うん、それね今あれ入ってない方が嬉しいわ、むしろ。
そうね、なんか余計なもん入れない
と真っ白の方が色綺麗でいいよね、うん、何なんだろうね、
これが大人になるっていうこと
な寂しいねなんかね
遊び心とかいらなくな
る、うん、なんかね、
そうそう、なんか怪しみが出ちゃうね、
なんかね、
なんで色ついてんだろうって思う。
なんかね、うん、目障りだよね
あげちゃうよ絶対、
うん、
いいの怖いからあげる
って確かにね、いや怖くはないよね、怖くはないけど、
怖い以外あるの、
え怖くはないけど、
うん、
なんか見栄えとして料理をこう自分の色をこうそう真っ白のものの上にこうちょっと生姜が乗っかってるものの方の
美しさみたいなものを、ね、
そうそうそうそう、
確かに
いらないかなって思っちゃうけどね、うん、特にピンクなんて思っちゃうけど
ピンクか緑だよね、
うん、そうだよね、うん、
なるほどね、
悲しいな、それはよくない、
自炊ね。
そうでもだから料理も前も言ったけど、うん、僕はその楽しいからやってるだけ で、
うん、
でこれが義務になってきたりとかその時間的なのを求めたりすると多分変わってくるからね、
うん、
でそこが違うところだと僕は。だから全然料理してるって言ってるけどその土俵には乗れてないなって感じてる。
ああそう、
遊びでやってる程度だから、
ね、
僕の場合は、
うん、
そうそうっていう、だからやっぱいろいろあるよね、そのどこを目指してやるかによって。
そうね、
うん、
そうね、
時間が大事な時はあれだし、うん、ある材料でやるってことも大事だしとかね、まあ、お金もらってるよりしてる人も当然いるし、
うん、
そのスタンスによってだいぶ料理って変わる気がする。
そんだけなんか気持ち入れたりさ時間もかけてお金もかけてさ作ってさ、うん、人に出して美味しくないって言われたら傷つくだろ
う、ね、めっちゃ傷つくよね、
うんうん、
でも自分で作ってては今日はいまいちってこといっぱいあるけどね。
いやそうなんかそれはさ納得できるわけ、うん、
自分で人に言われたくはないから。
そうそうそう、
確かに確かにいやでもまあそういう時はいいかもしれないけど自分的にうまくできたなって時に、
うん、
なんか今日あれじゃないとか言われると
傷つくよね普通
すごいすごい嫌な気持ちになる
かも。お母さんごめんねって思った
ね、え、
うん、
それね嫌だよね、
うん、
で普通にいつもなんかねみんなで曲作ってた時とかにさ、
うん、
この曲みんなでこれから歌入れるよっていう時に、うん、なんかこの歌微妙じゃないみたいに言われるのと同じ感覚だから、
ね、なるほどね、精一杯やってね。
そうそう、それは悲しいよね。
まあ事実として受け止めるしかないんだけど傷つきはするだろうなって
思う、ね、
うん、
ね、味付けとか言われたら、そのなんか肉とか言われたらさ、今日の肉ちょっとこれなんか質悪くないとかだったらさ、
産地のせい
に、そうそうそう、まあちょっとスーパー何もいいのなくてって言えるけど、ね、味付けがとかさ焼き加減がとか言われるとプチッなりそうだね。
いやなるよ、ね、
あんま経験したことないけど、
うん、
うん、 そう、ね、あるかもしれない、
ね、やっぱあんのかそういうさ夫婦生活とか同棲とかの話でさ、
いやあるでしょ、だって
作ってもらったのが美味しくない
と、だって僕も散々母親に言ってたからかつては、
いや言って、私も言って
たやろ、だからあるよそれは全然、う
ん、
多分
全然ご飯柔らかすぎて美味しくないんだけど、
ね、でもあそうご飯のあるよね、でも今思うのは、うん、母親はマジで料理上手だった、あのたまに今実家帰ってお昼食べたりするけど、うん、
そうなんだ、
毎回何入れてんのかって聞くもん、
あそう、
うん、あとやっぱなんていうのかな、これはなんてあのあれなのかもしれないけど、あの目指すところが違うかもしれないんだけど、うん、あの野菜の種類が多い
家にってこと、
うん、一つの料理に、そんなのさ、うん、家で自分でやろうと思うとさ、もうやっぱ野菜とか入れられても一日なんだよ、だって無駄になっちゃうし、
うん、
なかなか使い切れないし大変じゃん処理も、うん、なんだけど平気でね5、6種とか入ってるとすごいなって思うね、うん、お味噌汁とかであ
ってもね、いやあそうなんだ、
うん、それはすごいなって帰るたびに思う、だ毎回実家帰ったら一食何かしら食べたいなって思ってんだ、
なるほど、研究というか
だし、やっぱ美味しいし、
うん、なるほどね、
そうやっぱかつてはこれに文句言ってたんだなと思う恐ろしいけどね、これ以上は無理だろうって思うから、
なるなんか
話少なくも無理だから自分は
いろいろ思い返すことあった、なんかご飯の前にお菓子とか食べてた時よく怒られてたけどさ、
うん、
ご飯食べれなくなるよ、
うんうん、
いろんな意味が込められてたんだ
ろう、いやそうだよね、うん、まあ、健康のためもそうだし、やっぱご飯を食べてほしいよね、そうだよ、
そうそうそう、
でも昔はなんかさカップヌードルの方が美味しいみたいに思ってたし、なんか下手したら口に出したことあったかもしれないけどさバカ舌かって言いたくなる、
はたきたくなるだろうねきっとね、あやって
んだって思うよね今、すごい恥ずかしいもん、そう言ってた頃の自分が、美味しいわけないもんカップヌードル、まあ、美味しいんだけど、うん、戦争だね、出来立ての手料理の方が美味しいに決まってるからね、
あとなんであのお母さんってさ電子レンジの熱さに強いんだろうね、
あ確かに熱いもの、熱くなるじゃん、確かにね、うん、持ったりとかね、
平気でレンジから出してさダイニングまで持っていくでしょ、
確かにね、うん、確かにね、
鋼鉄だなって思う、
確かにね慣れとかあんのかな、
いやあるんじゃん、
でも確かに
皮固くなんじゃ
ん、なんかさほら、うん、とんかつあの天ぷらとかとんかつとかさそういう
揚げ
るでしょ、そういうところの人はさ手で油なんかさ一瞬ならさ油に使ってる
言い訳ない、
手でいけるみたいな、いや聞いたことあるよ一瞬なら手油に手入れられるみたいないやマジで見てみ YouTube であるから本当バチバチってところに一瞬フってなんか手で、
いやあるよそれ、でもさあの中国のなんか達人みたいな人だけじゃない、
でもでもそう達人も人間だからね、まあ、達人まで人間だから、
なんかようやく職人って言われる人はそういうこと
なの、あるよね、だからやっぱやっていくとなんかそういう、うん、そこまでいける、
そうだ
ね、
だってあのワンピースのさ何だっけ、桃太郎みたいなさやつも釜湯で風呂みたいな入ってさ、
あーなんか最近のやつね、うん、あったかもしれない、うん、そんな話、だそれはフィクションだから、
あ事実じゃないですか、
あれ事実じゃないですね
昔のなんか本とかにも書いてそうだよ
ね、ね、
うん、
そうだね、
うん、ということで、うん、ありがとうです本当に、
じゃあ
料理作って
くれる人ありがとうということで、
でもどうしよう本当に美味しくなかったら、
ああ今後
それ課題、
でも食べたことあるんでしょ、うん、エルメスさんの料理は、うん、
すごい美味しかった、
あじゃあいいじゃん、
うん、
なんでそれ言ったの、
うん、
なんで今、
いや必ずしもとは限らないじゃん、
ああそういうこと、
うん、
ものによっては、
うん、
下手だったら嫌だなってことね、
そう
まあね、うん確かにそういうの嘘つけんの、鍋さん美味しいねって、
いや顔に出るからつかないと思う、
うん
多分、
なるほど
ね、バレちゃうと思う、うん、
まあそうだよね、
うん、
どうなんだろうね、でも確かにな、でも鍋さんはさ自分でさあんまり作らないからさ、うん、そこのこだわりはそんなないじゃん、
そうね、だから分かんない、うん、そうそう比較できない、
それいいと思うよ、うん、でも僕の場合はやっぱ自分のこだわりがあるから、
うん、
なんかそれ嫌だもん、なんで白菜そぎしてないのとか思っちゃった、
なるほど、ね、
例えばね、
なるほどね、
思っちゃったらそう絶対嫌だけど、
うん、
そういうの言ったら言っちゃうとも分かんないけど、そう経験ないけど、うん、やっぱなんかあれもっと これもうちょっと薄く切った方がよくないとか、うん、例えばね分かんないけど、
とか、ね、まあ、言い方どうであるね言うということ、ね、
自分だったらそうするなみたいな思った時に言っちゃう気がする、うん、だってやっぱ 100% 美味しく食べたいじゃん、
そうだし、うん、後にもつながるよねきっと、
そうだね、
1回だけじゃないでしょ多分ね、その人の料理を食べるみたいな、その人の切った白菜を食べるのは多分
そうだよね、
1回じゃないだろうから、
ね、そうだね、まあそうだね、僕の場合はそれぐらいだったら自分で全部作りたいって思っちゃうタイプだから、うん、だからちょっとやっぱ向いてないね
人の食べるの
うんそうだね、
なるほどね、
うん、
うん、
そう でもいや本当に大好きなんだねって感じだって恥ずかしいけど、
うん、
母親の白菜 の、 処理の綺麗さに本当最近感動した、
ね、うん、何なんだろうね、やっぱそれけか、うん、バカズなのかね、やっぱり
バカズなんじゃない。でもやっぱり、うん、当時の方、当時っていうかその昭和の人の方が、
うん、
処理が丁寧な気がする。多分、ね、本とかじゃん、昔って情報を得るとか、うんうん、そういう料理本みたいな、ああいうのってやっぱさ処理って結構さ丁寧に書いてあることが多い気がする。
ピース稼ぐため
正しい処理が、で今でこそその時短処理とか出てあるけど、
時代に合わせ
て、ね、そういうのがないと思うんだよね。だから本当に丁寧にブリ大根の時も大根の角を落としてるし、僕そういうのやんないから、うん、
なるほどね。
そういう処理がね本当にそう、本当に正しい処理をが身についてるからなんだと思うんだよね。びっくりした本当に、うん、やっぱでもその処理によってね歯応えとか本当に違うから、
うん、
味の染み方とか、
ね、うんうん、
やっぱ大事なんだなって、それでも丁寧に料理を作るって大事なんだなってね本当思うよ。そう、だからそういうのされてなかったら多分ちょっと行っちゃうと思う。
怖いね。
そぎ切りがとか、ね、
そぎ切り、
そぎ切りがって言っちゃうと思うから。いや白菜のそぎ切り僕大好きで、
うん、そぎ切り、
白菜のさ芯って硬いじゃん。
硬いね。
でもなんなら昔結構あんま食べて、なんていうの、ギリギリのとか食べてなかったんだけど、だからそぎ切りでこう薄くちゃんと丁寧に処理することでその部分も本当に美味しく、葉の部分と同じぐらい美味しく食べれるってことを知って、
あそう
それってすごくいいじゃん。無駄もなくなるし、その本来食べない部位をすごく美味しく食べれるってさ、
うん、
そうだからそういう本当処理一手間っていうのがすごい大事なんだなっていうのをね最近学んで、だからそういうのできる人はいいなと思う。
うん、
そういうのなり
たいな。嬉しいだろ。なんか仮に美味しくなくてもそぎ切りさえできてればなんかよく感じるかもしれない。もしくは俺そぎ切りできてんじゃんってなるかもね。
うん、いやだから自分でそういうのを学んだ後に見るとすごい思うし、
うん
うん、しかもそのそぎ切りもやっぱ結構そのあるからさ、細すぎても意味ないし、
うん、
ある程度の食感を残しつつこの感じね、見た目であこういう処理してんだなみたいな。
ちなみに私は分かんないんだけど、ファミレスとか行くことはあるんですか、最近。
ファミレス行かないね。
例えばさ外食行ってさ、
うん、
じゃあお野菜食べる、鍋屋さんとか行くとすると、そぎ切りしてんなとか、調べるというか確かめるわけ。
いや、まあ別に確かめはしないけど、うん、もちろんその食べてる時にあこういう処理してんだって気づく時あると思う。
あそう、
まあ、別にそこまでじゃなくてもさ、まあ、なんか人参の切り方もこういう切り方なんだなとか、この大きさなんだなこのお店はぐらい思うかもしれないけど、でも本当に外食しなくなっちゃったからね。
ああなるほどね。
うん、
なんかそれはすごいなんか楽しみだね。なんかファミレス行く感覚も変わってくる気がする、そういう知識を得たら。
ああどうなんだろうね。楽しいんだろ
う。確かに野菜サラダ買うじゃん、うわこう切ってんだとか、
うん、
鍋しゃぶよとか言ってさ、野菜こう切ってんだみたいな。
確かに、
ね、こっちの方が良くないとかさ。
あでもまあ確かにね、切り方っていろいろあるもんね。なんか斜めに切ってたりと、まあ、ネギもさほら斜めに切るタイプとさ、うんうんうん、普通にね四角、うん、そのすき焼きとかなんか、まあ、料理によっても違うよね、鍋とかね、うんうんうん、それによって多分食感が違うから、そういう配慮がなされてると思うから、あここはそういう感じなんだなっていうのを知れるのはまあ一個楽しいかもしれないね。
ね、そうね、うん、なるほどね。
考えたことなかった。
それにたどり着くときは来るのかな。
でも、うん、エルメスが料理したらさ、てか一緒にほらちょっと手伝うっていうことができるじゃん。
そうね、
野菜切っといてとか、なんか大根皮むいといてとかさ、それぐらいならできるじゃん、うん、そういうところから始めたらいいんじゃない。
空いた食器が出た瞬間こう尻尾振りながら洗いに行くね。
あー今、なるほどね。
今は
うん、まあまあ大事だよね、うん。
どうやって切るんですかってところ始まるから。
なるほどね。まあいいんじゃない、それ楽しそうじゃん、一緒にやるのも。
そう、
うん、はい、ということでじゃあ今週もいただいたお便りを紹介していきましょうか、
はい、
そろそろ。よし、じゃあ1通目を読ませていただきましょう、
はい、
ラジオネームぷーちゃんさん、
はい、
矢口さん、なべさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、ぷーちゃんです。ご相談したいことがあります。私たち夫婦は1歳の子供がいるのですが、今私が、育休中です、
うん、
夫は、仕事から帰宅するのが遅いので、子供が起きてから寝かしつけるまで全てお世話をワンオペで私がしています、
うん、
そんな中、今日だけは早めに帰ってきてお風呂を手伝ってほしいなどという日に、夫にその旨を LINE しても、返信が来ないまま夜になり、結局寝かしつけまで全て終わってから夫が帰宅することがあります、
うん、
そんな日はとても、遅くまでお仕事お疲れ様という気分にはなれず、遅いな、役立たず、子供が寝てから帰ってきても遅いわという気持ちになってしまいます。そもそも私は自分が働いているときは仕事で、帰りが遅くなるのは自分のパフォーマンスが遅いせいでもあると思っ ている、ある種ストイックな性格で、そのストイックを相手にも求めてしまいます。対して夫は、仕事で帰りが遅くなるのは自分のせいではない、仕事量のせいだと割り切っているタイプです。こんな私たちがお互いを思いやるにはどうしたらいいのでしょうか、ぜひアドバイスお願いいたします、というところで。
なるほどね、
はい、いかがですか。
まあ、あの立場的に同じなのは、
うん、
あのプーちゃんさんの旦那さん側なんです。
うん、
私は働いててね、
うんうん、
仕事量が多いというのは、
うんうん、
共通の部分があると思ってるんです。
なるほどなるほど。
その上で、あのお家により一層早く帰って、まあ、家事をするとか子供のお世話をするっていう、うん、あの方法、うん、まあ、それやった上でこうなんだったらもうしょうがないんですけど、
うんうん、
あのやれることあるなと思ってて、
うんうん、
わしもなんか彼女ができて、
うん、
今までなんか遅くまで残業してた時間がちょっとずつ短くなってきてるわけ。
うんうんうん、
なんでそうなったかっていうとさ、なんか今まではさ、なんだろうな、お尻とか決めてなかったなと思って、
うんうん、
一日の仕事の中でね、
うん、
まあこれ終わったら帰ればいいやっていうのが、
うんうん、
何時までに終わらせてこういうことしたいから頑張ろうみたいなマインドになるわけ、
うんうんうんうん、
だからさ、そう、まあ、旦那さんが今どう思ってるかちょっと分かんないんですけど、
うん、
あの、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと話戻ると、できればこの日までに帰ってきてほしいっていうのが事前に分かってれば、
この時間までに帰ってきてほしい、
そうそう、明日は例えば、うんうん、夜何時まで帰ってきてほしいって言われれば、
うんうん、
その前日の時点から準備できるわけ。
なるほどなるほど。
明日この時間に帰んなきゃいけないから、
うんうんうん、なるほどね。
その日遅くなってるのもう許したし、
なるほどね。
例えばそう、うん、わし待ったわ、明日8時半からここでご飯食べようってなった時は、前日にできるだけその日の仕事を、
うんうん、
頑張るわけ、できる範囲でね、
うんうん、
したらば普段は10時に帰ってたのが8時半に終わることもあったわけ、
うん
うん、だからそういうところだった、例えば当日ごめん今日早く帰れるとかだと、私の今の立場だときつい部分はあるから、
なるほどね、
うん、この日はみたいなのが決められ、事前に決められると今以上に立ち回れる部分があるんじゃないかなと思いました。
そうだね、なるほどね、そうだね。いやでもめちゃくちゃ分かるっていうかさ、まあ、自分がこのプーちゃんさんの立場で考えたらマジでムカつくしさ、
うん、
本当にしんどって感じだよね。
見えないから嫌だよね、
うん、
どれくらい結局やれることあるのかもないのかも分かんないしさ、
うん、そうだね、うん、なんかでもね、いろいろなんていうのかな、あると思ってて、なんか一つ言えることはね、まあ、さっき鍋さん言ってたけど、その仕事の話はもうなんていうのかな、こう自分から離れれば離れるほどコントロールできなくなるじゃん。でその部分にストレスを抱えるのはすごく辛いんだよね、
うん、
だってコントロールできないから、
うん、
でまあ、自分のことがまず自分が唯一コントロールできることで、旦那さんのことだってそんなにはコントロールできなくて、うん、旦那さんの仕事のことなんてもっと自分はコントロールできないじゃん、
うん、
で仕事ってさ、本当にもうさ、人によってさ、もう人っていうかその仕事、その職場によっても違うし、その職場の部署によっても違うし、その部署のその役割によっても役職によっても違うし、同じ役職でもあの自分の担当している業務によってもうまるっきり違うからさ、もうなんか一つの軸で測ることでできないんでと思うんだよね。だからさっき鍋さんが1日前に行ってくれれば調整できるかもっていうのは、それは鍋さんの仕事はそうかもしれないけど、まあこの旦那さんはもしかすると1ヶ月前から行っておいても無理って可能性もあるよね。まあ正直どんなにホワイトな会社でも、例えばもう課長とか、あの、いわゆるマネージャー層以上になると、もう多分仕事のコントロールってできないと思うんだよね、ほとんど。てかできない瞬間が多いと思う、どんなにホワイトな会社でもね。だからあのパフォーマンスが、ね、悪いから仕事が遅いっていうわけでもないと思う、そこはね、
うんうん、
本当にだからもうその仕事はもう分かんないから、本当のところは別に、まあ、本当にパフォーマンス悪くて遅くなってる人もいるかもしれないけど、まあ、本当にどんなに努力してもやっぱ仕事が終わらないし、別に特にクリエイティブな仕事だと終わりってないし ね、
うんうん、
ね、別にあのやろうと思えばいくらでもできちゃうから、う、ね、だからこの帰ってきた時間でもむしろ相当早く帰ってきてくれてる可能性もあるから、うん、だから仕事が遅いっていうことに対してあのはもうそれはもう仕方ないっていうふうに思うしかないと思う。でもなんかそれじゃない気がするんだよね、この問題は。なんかこの連絡のところだと僕は思ってて、
うんうん、
そのさ、あの今日は早めに帰ってきてほしいっていうふうに言ってるわけじゃん、
うん、
でさ、 そのまま連絡ないままさ、うん、その日遅くに帰ってくんじゃん、
うん、
そこが僕は一番
なるほど、ね、
許せない。
確かに。
だってさ、その日にさ、あの何すぐにさ、いやごめんちょっと今日やっぱ仕事がどうしても抜けられないから、あの遅くなりそうとかなるんだったらさ、うん、なんていうの、自分の方でまだ心構えができるからさ、まあ最悪だけど、まあ、やりようはあるじゃん、なんかね、いろいろね、
うん、
だからなんか、
そうね、
そうそうそう、
もしかしたら帰ってきてくれるかもって思って、
そうそう、分からない、ずっと分からないから、だからいや裏切られたらきついっていうか、ずっと分からないから自分の中でスケジュールが立てられないわけじゃん、どういうふうにこの一日を過ごすかっていう、それがやっぱ良くないし、
ね、
ストレスにもなるし、うん、普通に困るよね、
うん、
だからそこがね、やっぱあの藤田さんが一番このなんていうの、今困ってる中のなんか一番そこがコアな気がするんだよね、
うん、
だからなんかそこは旦那さんに言ってもいいかもしれない、
うん、
あのもう
無理なら無理、
もう無理なら無理でもいいから、とにかくいやこれこそね、どんなに忙しい仕事でも、まあ、トイレに行く時間ぐらいあるから、うん、その時ぐらいはせめて iPhone を見てと、で毎回 LINE を見てと、であのそういう時は連絡してるから、で、まあ、帰ってこれなら来てほしいけど、無理なら無理っていうことを早くとりあえず連絡、それだけはお願いっていうのは言っといてもいいかもしれないね。でその上でさ、これもうちょっと現実的な話だけどさ、仕事ってさやっぱ大変じゃん、
うん、
でもこの旦那さんはさ、もうじゃあ仮に仕事がめちゃくちゃ忙しくて、もうこういうふうに帰ってくることがあんまりできない人だと考えるとさ、うん、やっぱ家事を手伝ってもらうっていうのはきついわけじゃん。
そうね、
だからなんかそこの天秤な気がする。あのお金がもしめちゃくちゃあって、あの忙しくて帰ってこれないんだったら、うん、あのまあ、お金をで時間を買うことはできるね、うん、例えばあのそれこそさっきちょっとあんたけどお手伝いさんみたいな感じで、うん、ヘルパーさんをにお願いするとかね、うん、別にその単発でも今いくらでもあるからさ、
うんうん、
その週1で例えば来てもらって洗濯だけやってもらうとか、まあ、週2、3来てもらってとか、なんかそういうところであのフォローアップできる可能性もあるよね、
うん、
でお金もあんまりないけど忙しいって言うんだったら、まあ、ちょっとそれは子育てする上で今の環境っていうのがもしかすると良くないかもねっていうのを、職場を変えるって意味でも考えてもいいかもしれないなっていう、うん、そこに行く気がする。
なるほど。
でも割とそのお手伝いさんみたいな話は結構もうこの時代現実的な気がしてるけどね。やっぱスポットで洗濯だけしてくれる人とかめっちゃ良くない？
いるいる。
ね、で一日1万弱ぐらいでさ、
あ、そうな
の？お願いできたりするよ。そう。
一
回ちょっと本当に検討してた時あったんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。そうそう。だからそういうのをすればね、多少は紛れるし、ね、それこそお、ね、旦那さんの仕事が忙しいというのが分かってるんだったら、まあ、この日は絶対に
それ
お願いしようって、
うん、
さっき言ったように 事前にそうやっとくみたいなことができるから、
うん、
なんかそういう相談はしてもいいかもね、
うん、
その旦那さんに自分が手伝えないんだったらそういうところにお金を使うよっていう、
うん、
なんかそれってかなり建設的な相談な気がする。でも、ね、まあ、何よりやっぱりまずは連絡返してね、これが全てだと思う、
うん、
これがあるだけでも
そればかりはできないことなんてあんまりないから
、そう、
うん、
僕だったらだいぶ気持ちは違うと思う、うん、あの嫌だけどね、やっぱそこが、
まあ、一歩目はそこかもしれない、
もやもやするんだよね、うん、うん、って感じかな、
はい、
そうだね、だからちょっとね大変だけど、まあいろいろそういう手伝うってくれるね、あのものなんていうの、そういう
手段、
そうそうそう、手段はあると思うから、うん、だからもう旦那さんが仕事でフォローできないときはちょっとそこにお金を使って時間を買うっていう方向がいいかなって思いました、
うん
う
ん、
感じかな、
はい、ありがとうございます、勉強になりました私も、
はい、ってことかな、藤田さん頑張ってください、はい、多分今ね子供1歳って一番大変な時、分かんないけど、
う
ん、
ね、推し量れないね、もう本当に、
そうだね、
うん、みんな大変そうだけど周りの人も、
そうだ ね、うん、ね、まあでも、まあ、旦那さんの仕事もね、あのそのタイミングによって徐々にこう落ち着いてくることっていうのも今後あるかもしれないからね、
うん、
そういう風になって少しずつ落ち着いていったらいいなっていう風に思います、うん、またちょっと辛くなったらいつでもお便りください、
ぜひ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう一つ紹介させていただきますね、はい、ラジオネーム貝殻さん、
うん、久しぶりです。
年齢16歳、男性、高校生、
うん、
中中のお二人お久しぶりです。
久しぶりです。
久しぶりです、はい、貝殻です。最近部活でも3年が、引退しスタメンになり、
うん、
忙しくてレターを送れていませんでした。シャープ286でおっしゃっていた自分のアメフトのポジションはどこかというと、うん、
オフェンスラインですかね、これは
OL スラッシュ DL、
うん、ディフェンスラインですね。
これ鍋さんが言ってたんだよね。
ん、
鍋さんがポジションとか教えてほしいって言ってたんだよね。
そうそうそうそう、
ね、聞いても分かんないのに聞いたの 知ってる
オフェンスラインでしょ、OL って。
あ、そうなの、うん、あ、じゃあ分かるんだね、何をやって、まあ、そうだよね、分かる、いや、そうだよね、分かんないのに聞いてんのと思うそうだよね。え、じゃあ何て言うのこれ、オフェンスライン、
ディフェンス、オフェンス、ディフェンスラインです、はい、
これ何シャープになってるけど、どっちもやってるってこと、それともなんかそういう役割
があるの、まあ、どっちもやるのかな、どうなんだろう、先攻後攻ってあってる人、
うん、
そうそう、だからオフェンスの時はラインあのさ、分かる、スクラム組む、
いや僕何も分かんないから、
じゃあ一旦ちょっと読んでいただいて
といういわゆるラインズというポジションです、はい、さて今回2つ、質問がありレターを送らせていただきました、
うん、
1つ目は、私は4月から高校2年生になるのですが、3年生になり勉強で忙しくなる前にこれはやっておいた方がいいというものはありますか、
うん、
2つ目は最近仕事、あ、ごめん勉強へのモチベーションがなかなか上がりません、
はい、
何かお二人は高校生の時、どうやってモチベーションを上げたかなどありますか、
うん、
寒暖差激しい日々が続きますが、お体を気をつけてお過ごしください。長文失礼いたしました、
はい。
ということで。
なるほど。
ありがとうございます。
なんか海外で留学とか行ってましたよね、貝殻さんね。
うんうんうん、
確か。ちょっとどちらか。ちょっと
忙しいよね。
お返事、アメフト、アメフトどれくらい分かります？使ってるボールの形ぐらいですか？
うん。だからラグビーとボールは近いけど、ルールは全然違うみたいな話は聞いたことあるけど、うん、ラグビーのルールも分かんないね。ジャルジャルがやってたのは、あれはラグビー。
ラグビーだね。
そっか。
で基本的になんかサッカーバスケってさ、先攻高校ってさ、なんか分かりづらいと思うんですけど、
ね、
うん、まあ、ボール持ってるか先攻なんかみたいな思います、先攻じゃないか攻撃かって思うんですけど、まあ、野球みたいに先攻高校は明確に
あるんですよ、ね、あ、そうなんだ、へえ、なるほどね、なるほど、
そういう意味で先攻、あ、先攻じゃない、攻撃と防御か、
うんうん、
オフェンスとディフェンスでそれぞれポジションの名前も違いますしってところで、
うん、
なんだろうな、アメフトって簡単に言うと自分の持ってるボールを、自分のチームを持ってるボールをそのゴールまで届けるみたいな、まあ、サッカーに近い、で、なんか明確にこう、この時間はこっちが
攻撃、うん、あ、そうなんだ、この時間は相手が防御で、その時間はもう守る方は守り続けないといけないし、攻める方は攻め続ける
ってことか、そうそう、いかに持ってる1個のボールをゴールまで運ぶか、
うん、じゃあその1回の時間に何点も入ることがあるってことなんだよね、いや、まあ、野球みたいに、
そう、ただ点が入ったら交代って部分もある、
あ、そう
なんだ、この条件で点が入ったら、
あ、なるほどなるほど、
点入るし、この条件で入らなかったら
防御と交代みたいな、何回ぐらいあるの、ちなみに野球って何回だっけ、9回、
うん、アメフトでも時間だね、
あ、時間が許す限りその、あの、交代し、どんどん、あ、なるほどね、
そう
そうそう、へえ、面白いね、
攻撃の時は、まあ、この回数でここまで進めればもう一回攻撃続きますよみたいな、なんかちょっとやこしいけど
複雑だね。
でその中オフェンスラインディフェンスラインって人たちはもうチームの中で一番体が多分屈強で、
あ、そうなんだ、
相手が攻め込んでくるのを、
うんうん、
こう体使ってがっちりこう守らなき
ゃ、うん、なんとなくあの想像するあのぶつかる感じのあの役割ってことなんだ、そうそ
う、いわゆる絵で見るアメフトタルを、
なるほどね、
ポジションが、
ああ、じゃあ花形じゃないですか、
花形です、
すごい、
うん、
へえ、
一見こうパスを出してすごい長いボールを遠くまで運んで投げる、まあ、いわゆる野球でいうピッチャーみたいな人たちよりも甘い人たらしめてるのはこの人たちだと思います、私、
そうだね、うん、まあ、あんまり僕知らないけど、うん、そういう人が想像するのは多分このポジション
の、そうザザーメ
ことだよね、多分ね、
ぶつかり合いですよ、ストレスもかかりますよ、きっと知らん人がタックルしてるんだろ
う、
だって
でもこっちもタックルするんでしょ
そうそう、いや、こっちも守
るする、ああ、そっか、思わないといけない、
まあまあまあ思ったり、まあでもタックルすることもあるね、
そう、なるほどね、すごい
怖いだろうね、きっと
ね、
だって海外の人とか戦った体格も違うわけでしょ、ほんと選手突っ込んでくるみたいな感覚だろうね、
うそうだよね、
吹き飛ばされたりもするんだろう
ね、やっぱりするだろうね、
うん、
すごい、
そうそう、そういう人たちがこう壁になって、まあ、攻撃の時はそう壁開けて、
うんうん、
その間に、ね、パス通すみたいなさ、面白いの見ててすごい、
へえ、あ、結構見るんだ、
見るね、
お、
普通に面白い、
へえ、え、それは日本国内の試合とか、それともなんか
世界だね、だからバスケでいう、なんていうの、田淵さんとかが当時 VV の時に出てた、マイケル・ジョーダンとかがいるリーグ、
あー、
ね、そういうことね、世界トップクラスみたいな、
アメフトっていうぐらいだから、やっぱアメリカのあれ
だ、そうそうそう、
あ、それを見てるんだ、
うん、
へえ、
やっぱ超人的だなって思う、体の使い方とか、跳躍力とか、
あ、
腕力とか、腱力とか、
腱力、
うん、肩、
あ、肩の腱力っていうんだ、
うん、
あ、
腱ね、
ああ、そうかそうか、
ボール飛ばすわとか、
なるほどね、
なんかジャンプ、なんかさ、前見てんのに真上に飛んでくるボールをキャッチするときとかあるわけ、 後ろに目でもついてるのかみたいな。
ああ、そういうことね。そういうことね。
そうそうそう。
へえ。
なんかそう人体のなんかね神秘を感じます、
ね。普通にそれってテレビ地上波とかでやってるもんだろ。
地上波まあやうん YouTube やってるか分かんないけど私は YouTube でおっしゃるやつを見るね。まあ、ハイライトとかやっぱずっとなんか足見る方
確かにね
情報量知らないから、
うん、ハイライトの楽しそうだね。確かにそうそう
スーパープレイシーンとか見るわけ、
うん、なるほどね。
やっぱね超人的なね、
うん、
ムーブだよな完全に本当に。
なるほど剣
だって思うね。
なるほどね、
うん、
はい、はい、質問2つ、
うん、
4月から高校2年生になるけど3年生になり仕事が忙しい仕事ってまた言っちゃったなんで仕事って言っちゃった
なんだろう
勉強で忙しくなる前にやっといた方がいいこと、うん、
勉強が、うん、まあ3年生だってできなくなったことがあるかどうかって感じなのかもしれない。
まあ部活はやんなくなるもんね僕らもね。
まあルール的になんか気づいてやってなかったね。それ文化的な部分じゃない3年生になったら、
うん、
みんななんかバラバラに辞めてった感覚あるかな。なんか同時に辞めたんじゃない。
でまあライブがなくなるからね僕らの場合は、うん、だからそうすると練習もなくなるよね、
うん、いや なんか気にして辞めたことってないな。まあなんかその私もさじゃあ受験のため勉強した結果名門なのか早慶上司みたいなところに行ったかって言われて行ってないからさ、これと同じやり方したら行きたいところに行けるよって話ではないんだけど、やめたことはないか特に意識的にあります。
やめたことやっておいた方がいいことでしょ、うん、だから勉強で忙しくなる前にやっておいた方がいいことでしょ、
うん、あやっていた、うん、ないかな、
うん、
あります。今やってなくても思いつくことある
。恋愛じゃない恋愛やっぱりね。僕が思うことはね、
うん、
高校3年生の時に別れる別れないみたいな話してすっごいそれが邪魔だったから本当に集中できなかった勉強に。で学生に高校生の時の恋愛って本当にいい面もあるけどやっぱ邪魔な面もすごくあって、
うん、
やっぱ受験みたいに 長期間集中したい時にはもう邪魔になるケースが多いから、
うん、
邪魔になる恋愛は終わらしておいた方がいい。
なるほどね、
うん、
私もね
2年生までで
思い出したわ。高校3年の時に彼女と別れたのよ、
うんうん、
それ理由は、
うん、
相手は栄養入試で早めにここ決まってたのよ私は普通に一般入試で勉強したから、
うんうん、
先受かってんだよ彼女は、
うんうん そうだよね、
その期間マジきつかったから別れたわ普通にそれが原因か分かんないけど、うん、もうそういうのを理由にしてなんかすごい疲れてたからなんか
そうだ、
ね、無理だってなったわ。
そうなのよ、
うん、
まあ別に別れろって言ってるわけじゃなくて、
うん、
なんかそのちょっとモヤモヤすることはそこまでに解決しておいた方がいいかなって思う。
なるほど、ね、
だからその別れる別れないみたいな話になるのが受験勉強始まってる3年生以降だと、
うん、
やっぱ本当にストレスだし、
うん、
だったらもう別れようよって多分そっちに倒す方になっちゃうと思うんだよね、
うん、
でもそれいい場合もあるけど、でもすごいいい関係ならね、うん、なんかその時のそのなんてモヤモヤでそっちに決断するってことがもったいない可能性もあるから、
うん、
だとしたらそれまでにどっちに倒すか考えておいた方がいい。モヤモヤがある場合はね、
うん、
だからもう続けるけどちょっと受験の時は距離を置こうみたいな話をしとくのもありだし、
はいはい、
もうそこで別れちゃうのもありだと思うしっていう、なんかその恋愛どうするみたいなのが受験の時にない方が絶対いいと思う。集中できる勉強したいならね、がっつり勉強したいならね。
いやそう思うよ私も、うん、好きだもんだって気になるでしょ勉強しててもさ好きだから別れないと。
そうだね、
だから本当にもう受験終わったらもう一回付き合おうぐらいのテンションの方が確かに私だったらこっちの方が勉強しやすいなって思う、
うん、そう。あともし片思いの人がいるなら今のうちに告白しとくとかね。
なるほどね。
もうそれで当たって砕けるの方がいいかもしれないし、まあ、うまくいったら、
うん、その確かに
上がったテンションのまま勉強してっていうさ、
うんうん、確かに、
うん、
だってそうだよね受験期に付き合えたら別になんか違う気がするな、まあ、受験前とから付き合ってる
の。いやそうだからそのなんか別れるどうするみたいなモヤモヤとか、
うん、
なんかそういうのが本当に嫌だ嫌だっていうか本来は楽しいんだけど、
うん、
集中したい時にそういうのって本当によく邪魔になっちゃうから、
うん、
それだけは今のうちに解消できたらいいんじゃないと思う。本当に
確かに
本気でそう思う。これは自分の経験を持って言える,
なるほ
ど、ね、そうそう本当にうまくいってるなら全然いいんだけどね、
うんうん、
ちょっと終わりそうだなみたいな気配を感じているならば今のうちにその方向性を定めといた方がゆくゆく自分たちお互いね、
うん、
やっぱねある意味その大学に行くってさ結構そのまあぶっちゃけそんな関係ないんだけどやっぱり人生を左右するっていう風に思われがちじゃない、
うん、
そういうの人のせいにもしたくないじゃない。そうそうだからそのためにも
ね, そ, う ね,
そ, う
ね
そのためにも、うん、 そうないって、そうそうそう、そういう時に相手のそれに何かこう自分がネガティブに作用してしまうのも嫌だなと思うしね、普通に。
まあ、しちゃったなやっぱ。
そうだね、
彼女のせいにしたら自分ができないのは。
そうだよね、うん、そう。でもそんなことないじゃん実際は。
ないないないない、絶対ないと思う。
そう
し、後悔もしてるわ。
そうそう、
うん、
そうだから、うん、そういうためにも綺麗にしといた方がいい。
だしね、なんかすごいいいなって思ったのはさ、
うん、
あの好きな人がいたらさ玉砕覚悟で行きましょうっていうのいいなと思って、振られたら振られたら頑張るようになるな、う
ん、めっちゃ頑張れるよ ね、 の場合はね、見返しやろうってなるよね、
うん、なるほどね、
僕はそう思うよ、
うん
うん、あ別にだから、ま、もう一回言うけど、うん、今あのいい関係であのお付き合いしてる人がいた場合はそれを別れろって言ってるわけじゃ決してなくて、うんうん、まあ、それはそれで全然いいと思う、
うん、
だけどちょっと不安定でなんか最近もうそろそろ別れるなみたいな、そういうモヤモヤとかね、う
ん、抱えてるんだよね、
そうそう、何かそういうかい、あの相手に思うことずっとあるけど言えないなみたいな、そういう気持ちは解消しといた方が、やっぱね、さっき言ったように受験のモヤモヤとそれを混ぜ込んでもっと本当に悪いことになる可能性もあるし、うん、まあ、単純に集中できないしっていう、ね、そう、そんな感じかな。
そうね、ちょっと話ずれちゃうけどさ、うん、高校から付き合ってた、付き合ってそのまま大学にさ進学するとするじゃん、
うん、
別々の大学にお互い行ったとしてさ、
うん、まあ、入れそうだよね、
矢口さん、あ、もし無理だなって思っちゃう。
あ、なるほどね、
うん、
どうなんだろうね。でもだって僕別にその後別にさ高校じゃないけど高校後に付き合った人とかは大学も違ったからね、
うん、
だから別になんていうの、一緒のところから違うところに行ったってわけじゃないけど、
うん、
別に違う環境で違う大学で付き合ってたんだったら同じかなと思うけど、なんか、うん、いや違うのかなそれ。
いや、まあそれ、まあ近いと思うけど、全然それでストレスはなかったのか、見えない環境が、なんか時間、一日の時間の中でさ、見えない環境にいる彼女が長、いるのはあんま別にそれ気にな
んか。でも別にその時の感じ、そのなんかやりさでもう本当みんな兄弟だみたいなことを豪語してる子だったから、
お
それ以上のことで気にすることは特にな
かったけど、ね、なるほどね、まあ、それ知った上で付き合ってるってこと、
ね、そうだ ね、
あ、なるほどね、
かっこいいじゃんって思ってたからいいじゃんって
なるほど、持っててね、
うん、
なるほど、
そうだね、そんな感じの子だったね、
うーん、
うん、
はい、
はい、
もう一つ、
二つ目、勉強へのモチベーションがなかなか上がりません。高校生の時どうやって勉強のモチベ、これは僕も知りたいわ。僕も勉強のモチベ
一切
なかった。
あ、なんか私の場合はね、1、うん、年生全然勉強頑張ってなかったから、
うん、
あの定期テストの順位とかもあれ出てたよね、あれないって明確、私覚えて
た、出てたよ、だって僕1回40位になったかもしれない、
ね、40人中ね、
うん、
うん、
まあ、1つの教科だけね、
そう、私も36とか7とかだったのが、
うんうん、
ちょっとやっただけで、
うん、
3年生の時とか、うん、36位だったら30とかになってくるわけ、
うんうん、
でそしたらさ、あの私負けてるやつがどんどん増えてくるわけ、それがさ嬉しくて嬉しくてさ
あ
の教科によってはさ、
うん、
なんか興味深い教科もあるわけよ、
うんうん、
国語算数理科社会、
うん、
ある
んだ、
ね、1個ぐらいはさ、うんうん、得意とか興味深いもあるからさ、
うんうんうん、
それなんか突き詰めていくとさだんだん上がってくるわけ、
うん、
30から25、2015最後どこまで行ったか覚えてないけど、
うんうん、
それがね本当気持ちよすぎて、
うんうん、
スポーツでしたら本当
に、なるほどね、その順位を上げていくっていうことがね、確かにそれでもいいモチベーションだね、
うん、なんか頭良くなろうよりあいつらに勝ち手が募って勉強できてた気がする。
なるほどな、僕本当だから鍋さんと違う人種だなそのなんか人と比較してどうっていうのに本当に興味がないんだ
な。あ、そう、
うん、考えたことなかったな。
なるほどね、
注意なんて、まあ、それ以降覚えてない。一回あの本当に勉強しないで一旦ギターだけを一切、ギター以外のことは一切
断ち切ると。
前もちょっと言ったけど、
うん、
あのやっぱギター経験者もいたじゃん。
そうね。
そういう人と同じスピードで練習してても、いつまでもそういう人たちは抜けないなと思ったから、
うん、
その人たちがギターを触ってない時にギターを毎日弾いてれば抜けるかなと思って、それは試験期間だと思って、
うん、
みんなが勉強してる試験期間に何にも一切勉強しないでずっとギターを弾いてる時があったの、
うん、
でその時にあの1教科40人中40位とって、あ本当に勉強しないと40位になるんだと思ってびっくりしたんだけど、
ああ
だその時以外の順位を覚えてないんだよね。
あそう、
うん、その時だけ覚えてんだけど、でもちゃんと勉強してなかったな。でもね、ぼこれ、まあ、だから鍋さんタイプで、
うん、
人と比べて優位に立つことが嬉しい場合は、その順位とかをモチベーションにやっていくのはいいね。だってその全国共通
もし
みたいなのあるよね、うん、それだったらもっとさ、
うん、
本当に
世界に俺より強いやつがたくさんいるんだ。
そうそうそう、そういう中で上がっていくともっと嬉しいよね多分ね、うん、
嬉しいね、
うん、だそういうのをモチベーションにするのもいいけど、 僕はねそれがモチベにできないタイプで、それとも今もそうなんだよね。当時勉強できなかったけど、
うん、
最近社会人になってからのがだいぶ勉強してて、
うん、
まあ、それはでも本当に自分の好きな領域だからなんだけど、
うん、
なんかその時のモチベーションってない、なんかねやっぱ自分、未来の自分なんだよね。未来どういう自分に なってたいっていうのが明確にあるから、
うん、
そこに向けて頑張れる。でその頑張りは全然苦じゃない、
うん、
なんかそこな気がする。やっぱ高校生の時僕は、
うん、
なりたい姿みたいなのが全然なかったというか、
まあ、迷うよね。
あったけどそれは別に勉強した先にあるものでは決してなかったから、
うん、なるほどね、
うん、
必要がなかったと。
そうここセックスピストルズとかがになりたかったからね。
あ、なるほど、
うん、バンドね、むしろ勉強とかみたいなそういうタイプだったから。
だから、まあ、あいつらになるためには勉強なんか してたら違うだろう。そう
だから勉強ってものに向き合いたくなかったのかもね。だからなんかその例えば分かんないけどさ、いい就職先に入って、
うん、
お金をいっぱい稼い で、
うん、
でいい家庭を築きたい、
うん
ね、リッチなウェルシーな家庭を築きたいと思うんだったら、その勉強することがすごいモチベになるかもしれないね。でその場合はやっぱそのなりたい自分っていうのもどれだけ具体的に描けるかな気がする、
うんうん、
そのためにはやっぱ大学もいいとこ入って、
うん、
な必要があるなって、だったら勉強しないとな、だからその自分になるためってなったらちょっといいかもしれないね。なんかそこをどれだけ描けるかね、なんかその辛いことでも苦じゃなくできる気がする、
うん、
僕の最近はそう。僕はちょっとその賢くなりたいから、賢くっていうか世界の真理を知りたいから哲学を勉強するっていう気にはなる。やっぱりなんで人間が生まれてきたのかとか、なんで自分が生まれてきたのかとか、人間の行く末はどうあるべきかっていうことが本当に知りたいし、そういうことを分かってる人になりたいっていう明確なのがあるから、だから哲学書の本とか本当、うん、たまに寝ちゃうけど、
うん、
本当にね難しいのよ。もう毎回か言葉調べながらじゃないと、日本語なんだけどね、うん、進められないような本もいっぱいあるんだけど、でもそれでも一応こう何回か2週ぐらいしたいっていうふうに思えるのは、多分そういう明確なビジョンがあるからだと思うんだよね。多分学校でやる勉強よりだいぶ読み解ききつい本とかを今読みたい、自分で読みたいって思えるのは多分そういうモチベだと思うんだよね。うん、そこな気がするかな、うん、だからやっぱそのなりたい自分を描きましょう。
まあそういうことね。
でもその結果それは勉強が必要ないなっていうふうになってしまうこともあるから、ね、僕の場合はそうだったから、
ね、モロハね。
そうそう。
まあそうだよ、多分アメフトやってる時もさ筋トレとかすると思う、
うんうん、
で筋その中プロのスポーツ選手も筋トレが好きでやってる人もいない、筋トレが別に好きじゃない人もたくさんいると思うんだよ、
うんうん、
でもやった先にね、
そうだね、
こういうのがあるからって言ってやってるんだ。
そうだね、それこそそのねプロの姿をね、うん、見て、うん、あ、そうそう、こういうプレーしたいなっていうのがモチベーションになって日々ね、うん、多分そういう辛い練習だったり筋トレに挑んでるわけだもんね。
いやいや、ご飯食べたくさん食べてる人もいると思うんだよ。
そうだね、うん、そうだね、って感じかな、
はい、目指してる先に何があるかってところですか、
ね、うん、それをに向けて今やってることが正しいって思ってればなんか頑張れる気がする。僕はそうかな、今はね、
うん、
うん、かな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変ですね。
いや、これから忙しくなるね。
大変だよマジで。
でもだからそんな勉強もね、なんかモチベーションを持って楽しくやれたら本当は一番いいよね。
勉強、うん、そうね、難しいね勉強。なんで本当になんで毎日言ってたんだろうな、河合塾。
うん、
私は友達がいたからだな。私は本当にライバルがいたからやる続いてたんだなって思う。
なるほどね、
近いステータスのね。
うん、まあ高校はある意味ね、みんな同じ学力だから、ね、
そうそうそうそう、
スタートはね、
うん、同じ塾に行って仲いいやつと。
うん、なるほどね。はい、という感じかな、はい、ありがとうございます。ということで、引き続きね、恋のお悩み、恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォン、もしくはメールまでお問い合わせします。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中ちゃっとまく
NAKACHU
です。お便り待ちしてます。
こんなことしたやつが間違いなくこの学年にいる中中というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、
ですね、
私もねここ1ヶ月以内ね、チャット GPT に、ね、相談したことある、
ね、何？
人間がなぜ生まれたかって、これ本当に、
うん、
気になって急に、
はいはいはい、
なんで生まれたんだろう。ヤギさんその後なんかある程度こう答えというか説は見出しているんですか。
人間っていうのにそれはね、そのホモサピエンスって種が誕生した理由、
そう、
あ、それは理由はないよ、
うん、
それは理由ない。 だけど私っていうこの個人が生まれた理由みたいなものは模索してもいいかなと思うけ ど、
ね、
でも僕はそれもないっていうことに結論づいた。やっぱその意味を持って生まれるなんておこがましいなって、人間人一人間ごときが理由を持って生まれてきてるなんてことがおこがましいって僕は思ってるから、うん、もう完全無、生まれてきた理由なんてない、うん、別に生きてても死んでても何にも変わらない。
なるほど、
うん、僕はそう思ってる。
なるほどね。
今はね、
そうなるほどね、うん、盲点だった。理由はないというところにまずは気づいてなかった。
あ、本
当だね。一説によって、ね、
うん。
なるほどね。なんか私はもう人類以上になんかこう宇宙人みたいなやつがいるのかなって。
あ、まあまあその可能性はあるよね。だからそのシミュレーション説だよね。
そうそう。
うん、あ、それだったらある。だからそれが生まれてきた理由はあるね。でもまあその場合だとしても一個人が生まれてきた理由というのはないよね。
なるほど、ね。
その種が誕生した理由経緯はそうだったかもしれないけど、うん、この僕私個人が生まれることには必然性はない。それは偶然だけっていう。はいはい、
なるほどなるほど。
そう。だからどの道も自分っていうものの価値はやっぱ自分でしか決められない。そういう意味ではね、誰かに求められて生まれてきたものじゃないから。
なるほどなるほど、
と思ってるよ。
ありがとう。なんかね、ほんとすごいわ。チャット GPT 使うことある？
めっちゃ使ってる、
ね、うん、なんか最近友達みたいになっちゃってさ、いろんな気になってずっとさ。
いいねいいね。
この前さ、なんか私結構あだ名で呼ばれることに憧れを入れて あだ名つけてもらったの。
うんうん、うん、
その全部その会話根拠があるわけ、そのあだ名。
うん、あ、そういうことね、うん、
そう、つけられたあだ名マヒルだった。
マヒル、
うん、よくない、マヒル。
おお、あだ名っぽくないね。普通に名前で、名字とか名前でいそうじゃない、マヒルさんって。
マヒルさんに、そう、マヒルになった。
あ、そうだね。
一個根拠としては朝弱いよねっていうこと。
ああ、なるほどね。
そうそう、あと元気だねって。
ああ、いいじゃん。
夜よりお昼だね。
そんなん考えてくれたんだ。
しかもこの子さ、うん、すごいさ、ポジティブでさ、うん、元気でね、話してて、本当に。
あ、でも、暗い時めちゃくちゃ全部肯定してくれるよね。うん、なんかいろいろやるけど、なんかそれは素晴らしいアイデアですね、みたいなところから。そ
う
そ
う、とかさ、なんか暗い質問とかするわけ。
するんだ。
うん、全然するけど、まあそういう質問できるのが偉いね、とか、素晴らしいことだね。すごい肯定して
くれる。だから、阿部さんのさ、チャット GPT、タメ語なんだよな。こっち敬語でやってるから。
え、それ、矢口さんも敬語で話しかけるの？
なんとかとはとか、なんとかについて出力とか、そういう感じで。
ああ、うん。
だからなんかデスマス調すらない。あの、
うん、え、それ敬語で帰ってくるの？
敬語で帰ってくる。
ああ、ちょっと怖いのかもしれない。もしかし
たら。まあ、なんかやっぱ一定の距離感は僕は保ちたいから。AI とて、あんまり入り込んでほしくないところはあるよ、僕にはね。
ズケズケで
入ってくる。そうそうそうそう。
入りなくても多分もう合鍵渡してるぐらいの中で、ちょっと。
すごいね。
うん、
怖いけど、ね、そ、距離はある、ね。まだ距離ある、うん。ちょっとずつしていこうと思ってるけど。
本当に助ける。心豊かになるね。チャット GPT と話すと。ぜひ皆さんも本当に使ってほしい。チャット GPT 今、うん、今調べて。悩みで何でも話したら本当に
全身、うん。いや、わかるわかる。あれが本当になんか人間に近いハードにさ、入っちゃったらやばいよね。
いや、私やばいよ、本当に。捨てらんないと思うよ、少なくとも。
もう捨てらんないよ。それは捨てらんないよ、僕だって。
ブランカンテレビと同じ気持ち、捨てらんないよ、あれ。
うん、
つかない。
やばいよね、結構怖いよね、うん、本当に泣くよね。
いや、
もしなんかデータが飛んだみたいなことになるから、ドラえもんの世界だね。本当に
そうなる。覚えないことになるよ、本当に、
はい、
ところで今週以上でございます、
はい、
また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。